ひばりクラブおよび落語会の皆様、こんにちは。武田邦彦です。まあ、話の固い話って言いますか、まあ、全体のですね、これものすごく今、時代が大きく変わりつつあるんですよ。ですから、ここの大きく変わっているということを正確に掴んだ人と、掴めないで、今までの考えのまま行った人で、かなりね、これから10年、20年経った時に、幸福とか違うと思ってるんですよ、私。それで、一生懸命、幸福な人生とか、日本の発展とかね、やってるんですね。で、今までみたいに経済的な発展が必ずしも我々の人生を幸福にしないんでね。経済学者の方なんか一生懸命言っておられて、別にそれはいいんですけども、その先になかなか展望がないっていうことなんですね。で、まあ、それは、この、ぼらり散歩の時もですね、スポーツとかね、芸術とかピアノとかこういったものに、競争っていうのを入れるとね、ダメになっちゃうと。これは今までは良かったっていう面があるんですよ。だけど、もう少し詳しくあれやらなきゃいけないと思うんですけどね。現在今音楽界もなければ絵画展もダメで、少しはいいんですけどね。ほとんどのそういう芸術とか文学だとか絵画とか、なんかそういうものがダメになったのは、まあやっぱりどっちかっていうとちょっと非常に短絡的にこうポンと言うとですね、やっぱりスポーツ、オリンピックのスポーツかなんかでアウェイとか、ホームとか言ってることが原因になってると、まあ、考えられるので、それをちょっと昨日はお話したんですね。そういうことで悩んでる芸術家の方も随分おられますけども、どこにその今の原因があるのかということを思い至らないとですね、なかなか真実の回答には到達しないと思っております。まあ、今日は、よろしむべからずということで、これは封建時代にね、政治はまあ殿様を中心とした、例えば日本でしたら武家、まあ、西洋だったら貴族が中心に運営したもんですから、できるだけ庶民に知らせてはいけないという、思いでやってるわけですね。もちろんこれは現在でもそうで、2011年に福島原発の事故が起こった時にですね、私が一生懸命、こう、何ミリシーベルトでどうのこうのって言ってましたらね、宮城県の方がですね、知事じゃなくて何かの方なんですが、そういう政治家の方なんですが、日本国民に数字を言ったって理解できないから、安全か危険だけ言わなきゃいけないんだって言っておられましたね。まさに現在の政治家、もしくは、報道なんかが、まあそういう姿勢ということになるんですね。で、そういうことを昔は、知らしむべからず、よらしむべしとこう言ったわけですね。庶民には、事実を知らせるということをしてはいけないと。何しろこうやれというふうによらしむしかしちゃいけないんだというふうに、まあ、いろいろ言ったわけですね。しかし現実的にはですね、まあ、そういうことはあるし、一般的に例えば封建制度なんかは、殿様とか侍は威張ってて、庶民にできるだけ何も言わないようにしていたと言われますけど、私は違うと思います。私は自分が読んだ江戸時代とかその前の小説だとかいろんな話が山ほどありますよね。そういうのを見ますとね、やっぱり庶民が強いんですよ。ですから殿様とか武士がどうしてこういうふうにやろうと思ってもですね、やはりそれは、そこの領民って言いますかね、藩民っていうか、その人たちが了解してないとですね、やはりうまくいかないんですよ。人間ですからね。そんな制度を決めてやったからもうその通りになりますなんてことじゃなくて、やっぱり人間は不満を持ちますし、意見を持ちます。その出方がですね、民主主義と、選挙のある民主主義とですね、それから封建主義が違うっていうことあるんですけど、それほど違うかって言うとですね、ある意味じゃ現在の方が、ある意味で封建的な意識や色彩もあるんですよ。それは現在は、自由と平等があるような気がしてますけども、江戸時代、もしくは、ルイ王朝時代のフランスと比較しますとね、そこの支配階層、貴族とか武士と、それから、お役所さんとか、職人さんとかね、そういう人の所得の差を見ますとね、今の方が広がってるんですよ。つまり現在は自由平等ということをやってるけれども、結果としては、昔よりかひどいんです。昔の方が、 民のことを考えながらやらないとダメだと。感覚的にね。ところが今は嘘を、まあ、報道したり、宣伝したりして、自由と平等を使ってですね、格差を広げるってことができるっていう、まあ人間ですから、まあ似たようになるんですね。最近まあ私はまあできるだけね、民主主義がいいと思ってるんで、やっぱりやってることをちゃんと説明したらいいと。例えば地震にしても、環境問題にしてもですね、まあ、そういうふうに思ってるんですよ。で、まあこういったことの大きいことありますよね。本当はリサイクルしてないのにリサイクルしてるという法律を作る。法律がそうなんですからね、リサイクルの場合は。だからリサイクルは法律によってます。リサイクルしてません。なんでリサイクルの法律に従ってるのに、リサイクルしてないかっていうと、リサイクルの法律がリサイクルしなくてもいいって言ってますんで、でもこういうようなね、普通の人にはちょっと、普通にこう毎日の仕事を真面目にしてる人にはちょっと考えられないような理屈で今進んでるもんですから。もちろん地震の予知もそうですし、いろんなものがそうなんですね。で、今日ちょっと話題にしたいのは、もっと簡単な話ですね。一つはですね、後部座席にシートベルトをしろというふうに言っておりましてね。最初のうちはまあ、あまり厳しく言ってないですけども、最近ではタクシーなんか乗っても、いちいちシートベルトしてくださいねって言われるんですよ。で、これはですね、僕はもう10年来調べてるんですよ。調べ方はいろいろありまして、まず法律的に調べる。それから、警察署に行っていろんな資料をいただいたり、説明聞いたりする。それから、このひばりクラブなんで呼びかけて、ご専門の人からデータを送ってもらう。今のところですよ。普通にですよ。多くの人が乗るように、自分の車の後部座席に誰かを乗せた市内をちょこちょっと走る。もしくはタクシーに乗って、1000円とか2000円の距離を、市内を走ると。まあ、自動車に乗るって言ったら、まあ、ほとんど、専門のね、プロの運転手は別ですよ。ただ、普通の人が、ごくごく普通の人がごくごく普通に乗るって言ったら、大体それが多いんですよ。市内を、まあ、30分以内ぐらい乗ると。いうのが多いんですね。後部座席の場合ですよ。で、だから問題は、後部座席のシートベルトをするということを、よろしむべしでは、そういうの決まったんだから、とにかく、それに従えばいいじゃないかと言うんじゃなくて、必要性を知ると。これはですね、よく、従業員働いてもらうときに、よく説明し、よく納得させ、不満も聞いてやらせないと、ちゃんと仕事はできないって言うんですけど、それが人間知恩なんですよ。これをやれって言ったから、うまくいくってわけじゃなくて、これはもう、人を使った人は必ず知ってることですよね。ところが、官僚も警察も、報道も、人を使ったことないと思いませんが、めんどくさいんでしょうね。やらないんです。で、高速道路で後部座席に乗ってるときに、シートベルトしてた方がいいのは、もうこれ僕よくわかってるんですよ。それはわかってるっていつも言ってるんですよ。だけど、高速道路で後部座席に座ってるときってのは、それほど多くないんですね。それほど多くない。やっぱり普通は市内を通る。じゃあ、一般道路をタクシーで取って乗るときにね、いちいちシートベルトしなきゃいけないかっていうとですね、やっぱり僕はデータがいると思うんですよ。しかもその、法律を作った時はね、まあ、一応その法律でスタートしても、2、3年経ったらね、やっぱり、その蓄積データを出してきて、そして、やっぱり後部座席にシートベルトした方が安全です、ということをね、やっぱり国民に伝えるっていうのがね、これがやっぱり僕は新しい行政だと思ってるんですよ。いや、僕がですよ。今の警察は思ってません。決まってるからやれってわけです。そうするとみんながやらないとどういうことになるかっていうと、タクシーなんかはですね、警察は一般の人に呼びかけるのは難しいんで、タクシー会社に命ずるんですよ。そうするとタクシー会社は、その警察から言われるので、運転手に指示すると。その運転手はお客さんに、シートベルトしてくださいねって言うわけですよ。もしくは言いにくいからっつって、マイクで、スピーカーで言ったりしたりするんですね。で、お客さんがそれじゃあどうして後ろの座席そこまで行く間か2区間行くんだから大丈夫じゃないですかって聞いたらね、いや会社から言われてるもんですからって言うんですよ。これはね、ダメなんです。なんでダメかって言ったら運転手の質を落とすので、昔からダメだって言われてることなんですよ。自動車の運転手、職業運転手っていうのはですね、目的地だけを言うのが一応基本なんです。一応ですね、これはまあ 通り道言ってもいいんですけど、なぜか、なぜ行き先だけを客から聞くべきかっていうと、車の運転ってものすごく複雑で、どこの道を使ってどう行ったら、時間も比較的早いし、一番安全であるというのはね、非常に複雑な判断を使うんですよ。ですから、プロの運転手が、だから素人タクと違うんですね。つまり、免許がないのにタクシーやっちゃいけないのはなぜかって言ったら、そこが違うんですよね。一番違うんですよ。他にも、まあ、会社の、いろいろところに、縛っておく必要があるとかあるんですけどね。一番大切なのはそこなんですね。つまり、まあ、普通だったら二種運転免許って言うんですけど、一種の運転よりかは、二種免の方が、運転手の技量が高いと。それがよく知ってると。交通をよく知ってるというのが条件なんです。つまり、タクシーに乗る人はですね、後部座席に乗る人は、普通の人よりか、その運転手が優れた人だと、運転には優れた人だってことを知ってるってことなんです。じゃあ、そのタクシーの車内で一番よく知ってるのは運転手ですから。だから運転手が一番、まあ、近くっていうか便利で、しかも安全な道筋を通って、それから、どこで右折路線に入るかとか、左折はどうするかっていう細かいことは全部あるわけですよ。それをどうするか、運転手に判断させるっていうのは、職業運転手が運転する車に乗れば安全であるということの一つの証拠なんです。ということは、運転手が自分で判断しなきゃいけないんです。それで僕は時々ね、もう3年か5年ぐらい前になりますけど、運転手に時々聞くんですよ。後部座席に、座ったシートベルトした場合としない場合と、どのくらいなんか死亡率とか怪我する率とか違うんですか？こういう感じで聞きますとね、今まで誰一人として、いや、それはわかんないんですよ。ただ会社がそうしろって言うもんですからって言うんですよ。っていうことは、この知らしむべからずよらしむべしということが実施されるとですね、結局職業運転手の技量が落ちて、そして事故が増えるっていうことなんですよ。真はです。真実は。だから、専門家がちゃんと答えなきゃね。会社の指令ですと言っちゃいけないっていうのは、基本としてあるんですね。これは、職業倫理として存在します。僕が言うんじゃなくて、一般的に存在しますね。ですから、そういうことなんで、知らしむべからずよらしむべきっていうのが、こういう民主主義の社会で、社会全体のレベルを落とすという問題があるってことなんですね。で、まあ、もう一つ挙げますと、酒気帯び運転です。酒気帯び運転は、それはもう絶対いけないことですよ。僕はこんなこと言うとすぐね、お前は酒気帯び運転がいいっていうのかって、いや、全然良くないですよ。それは死亡事故につながりますしね。やっぱり運転するときは酒飲んじゃいけないですよ。それは当たり前なんだけど、今 0.15 ミリグラムパーデシリットルかな、なんかそういう単位で決まってるわけですよ。0.15 って。で、0.15 になんで決まってるかっていうと、確か僕の記憶ではその前は 0.35 か 0.3 なんですよ。で、それが博多でですね、非常に悲惨な事故があって、酔っ払ってる人が子供を3人がなんか乗せてる乗用車を跳ねてですね、川に落としちゃったんですね。で、川の中でかわいそうに3人の確か子供が水死しちゃったんですよ。それをきっかけに、まあ報道がわーっと騒いで、それで 0.3 か 0.35 から一気に 0.15 に下がったんですね。そこで私はまあこういう仕事でもあるし、仕事って言ったら科学者だから、どんなもんかなって、どのくらい酒飲んだ時に 0.15 になるのか、0.15 まで下がるのかなと思って、7000円ぐらいのかなり精度の高いですね、血中アルコール濃度測定器、呼気です。呼気からやるんですけどね。こう、息からやるんですけど。それを買いましてね、本格的なやつを買いまして。で、自分が前の日に夜の10時までどんな感じでお酒飲んでたら朝方残ってるかっていうことをね、測定したんですよ。それ測定しないとですね、僕も健全な国民と言えないわけですよ。つまり自分が 0.15 以下になってるかどうか測定しなきゃわかんないんですよ。それで家を出るときにね、昨日の晩に飲んでるときあるわけです。使い終えしてなくても 0.15 どういうものかわかんないんです。そして測定してますとね、少なくとも僕の場合はね、0.25 ぐらいまでダーッと下がるんですけど、4時間ぐらいで下がっちゃうんですよ。下がもちろん飲み方にもよるし、お酒にもよるんですけど、まあ基本的には 0.6 とか8とか知らないけど、高いところからダーッと下がって、0.15 まですぐ下がる。ところがそっからね、こう、カーブは寝ちゃってですね、ダラダラ行くんですよ。で、コンマ1号、0.15 って言うとね、 体調とかそういうのにすごい影響するんです。だって6時間ぐらいかかるんですよ。その 0.15 になるのが6時間前だったり、6時間後だったりするんですよ。そうするとね、僕の感じではね、前の日お酒飲めないなっていう感じなんですよ。ええ。まあ、小さいビールを一杯飲むぐらいだったら大丈夫でしょうけど。ちょっと普通に飲むってね。普通に飲み屋に行って、飲み屋に行ったら大体の人、大体飲み方決まってますよ。まあ、ビール1、2本飲んで、ちょっと日本酒飲んだり、いろんなの飲んだりするわけですよ。そのくらい飲んだ場合ですよ。普通に飲んだ場合。よく、酒と女は2合までなんてあんまり品のいいことじゃないけど、そういうのあるでしょ。そのくらい飲みますと、その時の体調とか寝方とか、時間が微妙に違うんです。それで僕はどう思ったかと、あ、これはね、0.15 を守るって言ったら大変なことだなと思ったんですよ。それで次に私のことですからね、各国の状態を調べたんですよ。そしたらほとんどの先進国、まあ、発展途上国あまりないところも多いんですが、先進国 0.3 ぐらいなんですね。やつですよ。0.25 のところもありますけど。日本がもう 0.15 ってダントツに低いんですよ。でね、0.15 っていうの、それでね、データがあるかと思って随分調べました、これは。例えば、アルコールが 0.15 残ってる人、0.05、0.15、0.25、0.35、0.45 として、それでまっすぐ引いた線を歩くとかね、どのくらい寄れるかとか、ハンドル操作がどのくらい曖昧になるかというデータは、今のところまだ見つかっておりません、僕は。だから、実験データとしてもないし、各国を見ても 0.15 が妥当とは言えないし、それから僕の場合は僕一人ですけど、僕一人の血中アルコール濃度を呼気から測った場合の状態も非常にあやふやなんです。それでみんながね、それを僕は言いますとね、もう普通の人は科学っていうのは関係ないから、武田はアルコール飲んで運転していいのかって、そんなこと言ってんじゃないんですよ。アルコールを運転したら危ないんですよ。危ないので、その境ははっきりしといた方がいい。社会はその方が安全になるって言ってるだけのことなんですよ。ところがここでもね、封建性の影響でですね、そんなこと知らせなかった 0.15 なんて、ふーってやって引っかかるかどうかが問題なんだから、そんなことお前言ったら、みんなが油断してアルコール飲むようになるぞってこう来るんですよ。だからつまり、現在でも日本はですね、知らしむべからず、よらしむべしと。何も説明いらないと。ただ、お前それ守れって言えばいいという、今民主主義ですから、本当は国民が主人で、警察とか法務省とかそういうのは僕らの部下なんですよね。だから選挙で選ぶ政治家が我々の下でいるんですからね。だけどまあ、なかなかね、人間の社会が本当に、みんなで分かって、みんなで社会をやっていこうじゃないかと。別に特別な人がお殿様が社会をやっていくんじゃなくて、我々日本人で社会やっていこうじゃないかとなるのにはやっぱり時間がかかるんでしょうね。残念に思います。これ今日は2つの例を挙げましたけど、こういう例が山ほどあります。やっぱりもっとですね、お役人の人はね、やっぱりよく勉強されて、よく必要なことを自分たちがこうしなさいと言ったことはよく研究して分かっているということが、僕は健全でいい日本社会を作る大切なことじゃないかと私は思っております。